昔々、イエス様のお生まれになる800年も前のことです。イスラエルの北の方にシリアという国がありました。で、そこにナーマンというとても強い隊長がおりました。シリアの王様がナーマンに、さあ、あそこに行って戦ってこいと言うと、ナーマンは兵隊たちを連れて行ってきます。そして行くと必ず勝って帰ってくるんです。ある時シリアの王様がイスラエルに出て行って戦ってこい。そうナーマンに命令しました。はいはい。ナーマンは兵隊を連れてイスラエルに行きます。イスラエルと戦争した時ですが、兵隊の一人がイスラエルの女の子をナーマンのところに連れてきました。ナーマンが、名前は?と聞くと、ミリアムです。と答えました。ミリアム?どうしてこんな危ないところにいるんだ?戦争が始まった時、お父さんやお母さんと一緒に逃げなかったのか?私にはお父さんもお母さんもいません。戦争が始まって逃げるとき、誰も私を連れて行ってくれなかったんです。それは気の毒に。もうすぐ戦争が終わるから、わしと一緒にシリアに来ないか?わしの妻の手伝いをしてくれればいい。お前はとても利口そうだから、わしの妻の良い話し相手になれるだろう。ナーマンはそう言って、イスラエルで一人ぼっちになったミリアムをシリアの自分の家に連れて帰りました。ナーマンは怖い顔をしていましたが、実は心はとっても優しい人だったんですね。ナーマンの奥さん、マイカさん、ミリアムをとっても気に入って、まるで自分の娘のように可愛がり、何でもミリアムに話すようになりました。私の主人の病気がね、とてもひどいのよ。え、あんなに強い旦那様がご病気だったんですか?体中の皮膚がボロボロになっていく恐ろしい病気なの。主人の病気はシリアの国では治せないそうよ。この頃どんどん悪くなっていって心配だわ。奥様、私の国のイスラエルにエリシャという偉い預言者がいます。この人はどんな病気でも治すことができる神様のしもべです。この人のところに行けば、きっと神様に病気を治してもらえます。本当、すぐ主人に話してみるわ。マイカさんはミリアムさんから聞いたことをナーマンに伝えました。ナーマンはそのことをすぐに王様に伝えて、イスラエルに行く許しをもらいます。ナーマンは贈り物を戦車に積み、兵隊を連れてイスラエルに向かいました。おお、ここだここだ。ここが預言者エリシャの家だ。なんだか随分みすぼらしいな。偉い先生だって言うから、きっと立派な家に住んでると思ったのに。おいおい、めったなことを言うもんじゃないぞ。預言者の先生は不思議な力を持っていて、家の外でコサコサっと話したことも、家の中でちゃんと聞いておられるかもしれないんだぞ。本当かい?あ、くわばらくわばら。ナーマン隊長、エリシャ先生なかなか出てきませんね。ちょっとドアを叩いてみましょうか。エリシャ先生おられますか? あれ？隊長、ダメですよ。留守みたいですよ。きっと、スターバックスでも行ってるんですよ。いや、そんなことはない。わしが呼んでみよう。エリシャ先生、シリアから来たナーマンです。どうぞ出てきて、私の病気が治るようにお祈りしてください。ナーマンが大きな声で呼びかけると、家の中から預言者エリシャの声がしました。ヨルダン川に行って、そこで7回体を洗いなさい。そうすればあなたの病気は治る。でもエリシャ先生は家の中から出てきてくれません。それでナーマンさんはね、もともと顔が赤いんだけど、もっと真っ赤な顔になって、もう頭に来ちゃいましたよ。なんだ、はるばるシリアから来たのに、エリシャは顔も出さないなんて。わしの体に手を当てて祈ってくれると思ってたのに、なんて失礼な。ヨルダン川に行って体を洗えだと、あんなところで体を洗って何になる。わしの国シリアにはヨルダン川よりもっときれいな川がいっぱいあるじゃないか。おい、もうシリアに帰るぞ。隊長、せっかく来たのに帰るんですか。いいじゃないか、早く家に帰れるんだから。おい、隊長の病気が治らなくていいのか。隊長、あなたは勇敢なお方です。もし預言者がもっと難しいことをしなさいと言っても、あなたはそれをなさったでしょうね。ヨルダン川で体を洗うくらい簡単なことではありませんか。そうだそうだ、治らなくても損はないな。おい、これは真面目なことなんだぞ。お前黙ってろ。ナーマン隊長は考え直してヨルダン川に行くことにしました。ヨルダン川に行くと、ナーマン隊長は兵隊たちに命じました。わしはこれから服を脱いでヨルダン川に入る。お前たちは後ろを向いていてこっち見るんじゃないぞ。服脱ぐからな。よしよしよし。見るなと言われると見たくなるな。ちょっと見てみよう。チラチラチラチラ。うえー、気持ち悪い。隊長の背中もお腹もぐじゃぐじゃに腐ってる。見るんじゃなかった。ナーマンはヨルダン川に入りました。体を洗ってみましたが、少しも良くなりません。少しも良くならないじゃないか。やっぱりシリアに帰った方がいいな。いや、隊長、エリシャ先生は7回体を洗えとおっしゃいましたよ。おお、そうだったな。だんだんと治っていくかもしれないな。よーし、2回、3回、4回、5回、6回。なんだ、全然良くなっていかないじゃないか。隊長、隊長、あと一回、あと一回ですよ。よし、7回目だ。ザブーン。治ったかな？お、治ってる。預言者の言ったことは本当だったんだ。お、ほら見ろ、ほら見ろ。こんなに綺麗に治ったぞ。いやです、もう見たくありません。おい、見てみろよ。すごいぞ。すっかり良くなっている。イスラエルの神様すごいな。本当だ。イスラエルの神様こそ本当の神様だ。エリシャは本当に神様の預言者だ。 わしはこれからイスラエルの神様をわしの神様にする。さあ、このことをエリシャに話しに行こう。こうしてナーマンはエリシャの家に戻って、自分の病気が治っただけでなく、まことの神様を信じるようになった。そのことを感謝しました。ナーマンはエリシャに見送られてシリアに帰っていきました。さあ、以上がお話です。皆さん、ナーマンさんのお話は私たちに何を教えていると思いますか？このお話が教えている第一のことは、聖書が教える神様が本当の神様、真の神様、この神様だけがどんな病気も治すすごい力を持っていらっしゃるということです。信じて神様にお願いすると、それは必ず答えられます。神様は私たちのお祈りに答えてくださいます。第二のこと、それは、神様を信じるなら神様のおっしゃった通りにしなければいけないということですね。ナーマンさんはエリシャさんから聞いた神様の言葉通りヨルダン川に行きましたね。一回だけでも、二回だけでも、三回だけでも、四回だけでも、五回だけでも、六回だけでもなく、言われた通り七回体を洗いました。そうしたら病気が治ったんです。他の川だったらダメなんですよ。七回体を洗って神様のお言葉通りしたときに病気は良くなりました。神様は神様のお言葉通りにする人を救ってくださる。神様のお言葉には力があって、それに従う人を救うんです。第三のこと、神様を信じる私たちは他の人に神様のことを話してあげることができますね。イスラエルから来た女の子はまだ小さい子供でした。でもナーマンの奥さんに神様のことを話してあげました。そしてナーマンさんは神様を信じたんでしたね。最近あるお母さんがね、先生にこんなことを話してくれたんですよ。私が困っているとき、私の子供が、お母さん、困ったときは神様にお祈りするといいんだよ、そう言ってくれました。その言葉にとっても助かりました。そう話してくれたんです。神様を信じましょう。神様のお言葉に従いましょう。そしてこの素晴らしい神様のことを他の人たちに話してあげましょう。はい、お祈りします。私たちの神様、あなたは私が神だよ、私を信じなさいと語ってくださっています。私たちはあなたを信じます。またあなたは私が主だよ、私に従ってきなさい呼びかけてくださっています。私たちはあなたに従います。またあなたは私のことを人々に話してあげなさいと励ましてくださいます。私たちはそれを実行します。どうぞ私たちを助け導いてください。主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。